ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。ティラーソン米国国務長官は3月15日から17日にかけて訪日し、岸田外務大臣と会談するとともに安倍総理大臣を表敬しました。ティラーソン国務長官の訪日は、国務長官としての初めてのアジア諸国訪問であり、2月の日米首脳会談の成果も踏まえつつ、北朝鮮情勢を含めた諸問題につき議論するとともに、日米同盟強化について意見交換しました。日本訪問に続き、ティラーソン国務長官は韓国および中国を訪問しました。今回は3月16日に行われた岸田外務大臣との日米外相会談の概要を中心にお伝えします。冒頭、岸田大臣から、最初のアジア訪問先として日本を選択したことは、米国の日本日米同盟重視の姿勢を示すものであり、高く評価する旨述べました。これに対し、ティラーソン長官からは、国務長官として初めてのアジア諸国訪問先に日本を選んだことは、米国が日本との関係を重視していることを示している旨の発言がありました。両者は2月の日米首脳会談の結果を踏まえ、日米間の具体的協力をより一層進めていくことを確認しました。両者は、北朝鮮の核・ミサイル開発は断じて容認できないとの認識を共有しつつ、日米韓で連携して北朝鮮に対して挑発行動の自制、安保理決議等の遵守を強く求めていくことを確認し、中国の役割の重要性についても議論しました。また安全保障面を含め、日米および日米韓の協力を進めていくことの重要性を確認しました。さらに、米国が対北朝鮮政策の見直しを進めている中、岸田大臣から日本としての考えを伝え、両者はしっかりと政策のすり合わせを行うとともに、今後とも連携を深め、日米が一致した立場を形成していくことを確認しました。また岸田大臣から、拉致問題は我が国の主権 及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、安倍政権の最重要課題である旨述べ、両者は日米で引き続き連携していくことを確認しました。岸田外務大臣との会談直後に行われた安倍総理への表敬では、対北朝鮮政策に係る日米間の戦略目標の共有の重要性などについて一致するとともに、拉致問題についても日米で引き続き連携していくことを確認しました。3月20日岸田外務大臣及び稲田防衛大臣は、ロシアのラブロフ外相及びショイグ国防相との間で、日ロ外務防衛閣僚協議を行いました。今回の日ロ協議は、2013年11月以来2回目であり、両国は今後も継続すること、次回はロシアで開催することで一致しました。協議の中で、北朝鮮情勢については、北朝鮮によるさらなる挑発行動の自制や、安保理決議等の遵守を強く求めていくことで一致し、国連の場を含め緊密に連携していくことを確認しました。北朝鮮と中国への働きかけを含め、今後も日ロ間で率直に話し合い協力していくことで一致しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。4月3日北朝鮮外務省の対米批判について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月末に北朝鮮の外務省は立て続けに対米批判、非難、というものを行いました。まず3月28日に外務省代弁人の回答、朝鮮中央通信社の記者の、質問に答えるという形の、回答ということで内容が明らかになりましたが、そこではアメリカの議会上院のですテッド・クルーズ、共和党上院議員たちが北朝鮮をテロ支援国家として、再び指名するということを、求めた法案を提出したと、それを非難する、それと同時に共和党の重鎮でありますジョン・マケイン上院議員がマスコミとのインタビューで金正恩委員長を批判したと、これにも反発をするという、そういう内容、その共和党議員たちを強く非難するという、そういう外務省代弁人の回答というものが3月28日にまず出ました。でまた3月29日翌日ですが、今同じく外務省代弁人の回答というのが出てきました。ここではアメリカをはじめとする国際社会が北朝鮮に対して金融制裁を新たに課したということを強く非難する、批判するという、そういう内容の回答でありました。さらに同じく3月29日には外務省代弁人の談話というものも発表されました。この談話ではアメリカが米韓の合同軍事演習というものを通じて北朝鮮の首脳部の除去を狙った斬首作戦というものと、それと同時に北朝鮮の核ミサイル基地に対する先制攻撃作戦と といったようなものに、まあ、基礎を置いた訓練を行っていると、まあ、それを非常に強く非難する、まあ、そういう内容の外務省代弁人というものが発表されたわけであります。まあ、このようにアメリカへのこう非常に強い反発、非難、批判というものがこう目立つのが、まあ、最近の北朝鮮の対米姿勢の特徴であると言っていいと思いますが、まあ、しかしその一方で北朝鮮はアメリカとの交渉というものに期待をかける、まあ、交渉を望んでいるということも強く示唆しております。まあ、例えば注目されましたのは3月18日付の労働新聞に掲載されたカン・チョルスという人の書いた、まあ、論評があります。まあ、この論評はもう全編対米批判という内容の、まあ、論評でありまして、アメリカの対北朝鮮政策が時代錯誤的な対北朝鮮敵対政策であると、まあ、そう決めつけてですね、まあ、強く非難をした、まあ、そういう論評だったわけであります。しかしそこにはですね、アメリカの政策立案者たちが過去の米朝対決の歴史を振り返って教訓を見出そうとするのであれば、まあ、我が方と外交的な交渉が可能かもしれないという、そういう言及もあったわけでありまして、まあ、この言及はもう明らかに、たとえ間接的であるとはいえですね、北朝鮮がアメリカとの交渉を望んでいると、アメリカとの交渉に期待をかけているということを、まあ、示していたと言っていいと思います。で、アメリカとの交渉を、まあ、今の北朝鮮が望んでいるとしても、問題はそれをどうやって実現させようと北朝鮮が考えているかということになります。まあ、トランプ政権が北朝鮮との交渉に応じるようになるために、さらに、まあ、刺激、挑発といったものをやろうとしているのかどうか、まあ、具体的には ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験というものに北朝鮮は踏み切るのかどうかと、まあ、いうことがやはり我々の強い関心事になるわけでありますが、まあ、ここでは今の北朝鮮の外務省で対米政策を立案し実行していると考えられている人たちは皆実は93年のクリントン政権に対してですね、 NPT 核拡散防止条約からの脱退という挑発行為を行ってクリントン政権との交渉を実現した人たちであります。すなわち成功体験を持っている人たちですが、まあ、その人たちがまた同じことをトランプ政権に対してやろうとするのかどうか、まあ、トランプ政権は今度は応じないと、クリントン政権とは異なると考えられますが、その点を北朝鮮が理解しているかどうかが非常に注目されるところであります。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は浦田剛で薫の約束をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。浦田剛さんで薫の約束をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松木薫さんの弟さん松木信弘さんからのメッセージです。 このメッセージは2017年3月に収録したものです。松木薫さんは1980年5月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それではお聞きください。
カオル兄ちゃん、信弘です。今年こそは、今年こそはと言いながら再びこうして兄ちゃんに向けてメッセージを送ります。ごめんなさい。しかし今回は兄ちゃんも喜んでくれるニュースがあるので、まずその話をお伝えしたいと思います。昨年武宏君と会いました。私が赤ん坊の頃に会っているので初対面ではないのですが、実に42、3年ぶりです。180センチを超えているので兄ちゃんより大きいと思います。その後、正弘君とも実母を再会したようです。私はまだですが、武宏君は、兄ちゃんのことをよく覚えているそうです。じいちゃんやばあちゃんにも会わせてあげたかったのですが、それは叶いませんでした。じいちゃんばあちゃんの思いは、私からも伝えておきました。兄ちゃんの優しさで弟にしてもらった私ですが、いまだに兄ちゃんを救う、取り戻せずにいること、本当に忸怩たる思いです。悔しいです。3歳まで言葉が喋れなかった私でした。兄ちゃんや、じいちゃん、のりこ姉ちゃん、ばあちゃんが一生懸命話しかけてくれましたね。いろいろな看板を呼んでくれましたね。そして初めて話した言葉、覚えていますか？泌尿器科。そう、市民病院の診療一覧の看板です。兄ちゃんが呼んでくれたものです。それからはストップがかかるほどおしゃべりになりました。現在、我が愚足、幸之助がものすごくおしゃべりです。もうすぐ4歳になります。会って抱いてあげてください。脱線しましたが、被害者の家族として国際情勢にただ流されていくわけにはいかないということで、今年は総理に期限をつけ、今年中に解決をとお願いしてあります。家族もただ政府に期限をつけるだけでなく、私も文雄もより薫兄ちゃんに体では近づけないので、声だけでも近づけるべく新しいことにもチャレンジします。日本政府も家族の要請を踏まえて、きっと今年こそは兄ちゃんたちの期待に応えてくれるはずです。兄ちゃんたちを返すことがかの国のどれだけの利益になるのかをしっかり認識してもらう2017年にします。もう少しです。日本には兄ちゃんたちの帰国を待ちわびている人が大勢います。もう少し日本政府を信じて待っていてください。体にくれぐれも注意して日本に戻ることを期待してください。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、 原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。